Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1887回、6月26日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そして
つきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
やっと梅雨に入りましたよ。
そうなんですか。
おう、はい、残ってたとこが全部梅雨入り、九州北部、四国、中国、近畿ですね。九州北部と四国は、昨年に比べて21日遅い梅雨入り、中国と近畿も21日遅い梅雨入り、四国も21日遅い梅雨入り、平年よりも3週間遅れですよ。
もう7月になるのにね。
どこまで引っ張るんだろうと思ってたんですけども、やっと梅雨入り。梅雨入り宣言する基準ってのが確かあるんですよね。で、まず2日以上晴れが続いた後に2日連続雨で、その後曇りが続く予報が出た時に梅雨入り宣言らしいですけどね。なので、やっとの梅雨入り。農家の皆さんは待ちに待った梅雨入りなんでしょうけども、これ梅雨入りはいいんですが、大雨になるかもしれないと。ついでに昨日の時点では台風にならないんじゃないかと言われてた熱帯低気圧がもしかしたら台風になるかもしれない。
朝から今日朝からずっとそのニュースあちこちで言ってますね。
で、熱帯低気圧も2つあるんですよね。つながって、これが前線に意地悪をする。これは台風になったとしても、熱帯低気圧のままで前線に取り込まれたとしても大雨に変わりはないということらしいですよ。日本海側よりもどっちかというと太平洋側、150ミリ以上の雨が降るとこがあっちこっち出てくるみたいですけどね。
で、和歌山の辺じゃない、
九州南部、それから四国の 太平洋側、それから和歌山、あと関東も大雨の恐れがあります。
いや、なんか上陸する可能性があるって言ってました。
ああ、台風がか。そうだね、台風が上陸するとするとそんな感じになるのかもな。特に雨が多くなるのは九州南東部、それから四国。27日にかけて、山沿いを中心に多いところで200ミリ以上の雨が降る可能性があると。で、この強い雨の範囲は27日の午後には東日本太平洋側に拡大していって、静岡では総雨量150ミリを超える大雨となる予報だそうですよ。極端だよな、降るとこはドカーッと降って。ということで、まあ、この週末ちょっと雨に注意が必要になりそうな感じです。まあ、週末までに来るのかな、この大雨は。
G20 があるのにいろんな意味で近畿は嵐が来ますよねって
言う、
なんかもう今日大阪市内なんか車線規制がかかっとるらしいですね。もう
車線規制もだし、あの駐車できるスペースも全部駐車禁止になってるみたいなね。あのよく2車線3車線あるとこで左側の車線は駐車できてザーッと車が止まってるようなとこがあるじゃない。ああいうとこの駐車も全部禁止になってるみたいですよ。
いや、それはそもそも止めちゃいけんところでしょ。
いや、止めていいとこ、時間で何時から何時までは駐車してもいいよっていうスペース、そういうとこも全部標識に目隠ししたり、時間指定のとこはそこにガムテープみたいなのを貼り付けて目隠ししてみたいね、してるみたいですけどね。ジミーちゃんこんばんは。
こんばんは。
サンポさんもこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初は、トラベルウォッチにあった記事です。JR 九州ワクワクトリップ新幹線の第2弾はミッキーマウス&ミニーマウス8月1日から運行をという記事が上がってました。以前九州新幹線でミッキーマウスの、ラッピング新幹線走りますよっていうのを紹介したと思いますけども、今度は第2弾としてミッキーとミニーがラッピングされた九州新幹線が走るということだそうです。前回紹介したミッキーマウスは黄色が基調だったんですけども、今回の新幹線は赤が基調のラッピングになっているようですね。運行期間は8月1日から11月の27日までということだそうですよ。ただし8月1日は、招待客向けの特別運行なので一般の乗客が乗れるのは2日の通常運行からということですね。博多駅から熊本駅を通って鹿児島中央駅まで九州新幹線の800系1編成6両で運行しますと。で、第1弾のミッキーマウスの黄色を基調にした新幹線は、現在も運行してて、これが一応9月1日までで運行を終了する予定だそうです。で、8月はこれダブルみたいですね。8月1日に第2弾運行開始をして11月の27日までということなんで、2種類の新幹線いっぺんに見ようと思ったら8月中に見なきゃいけない。8月中と9月1日、ここを狙わないとダメってことですね。はい、 九州新幹線って6両編あれ好きちゃん切れたぞ。どうしたことだ。 Wi-Fi がオンになってたのか。九州新幹線6両で走るんですね。これ通常は18両編成だっけ、一番長い編成が。はい、Wi-Fi？
理由わかりません。
回線が切れた。ツイキャス、ツイキャスじゃない、うん、ツイキャスが切れた。切れたというか落ちたというか。
あれ？
ん？
あれ？
どうした？
うん、いや、なんでもないです。すいません。
で、これを記念したグッズも販売されるということはそうですね。オリジナルグッズも第2弾デザインが登場ということで、キーホルダーと缶バッジのセットが1200円など順次発売予定ということはそうです。さらに、このミッキーマウス&ミニーマウスのラッピングの、プラレールも発売しますよということで、こちらは税別5000円ということはそうですね。プラレールの方は8月22日から一部で先行発売、そして8月29日から一般発売となりますということで、一応新幹線に乗れなくてもネットショップなどで購入は可能と。ですね。
九州新幹
線、あ、赤いのミッキー&ミニー。九州に行かないと乗れない&見れないっていうのがちょっとね、大変っちゃ大変ですけども。で、1編成なんで常に見れるわけじゃないんでね。で、一応運行予定ってのが前もってネット上で公開されるようですよ。どこに書いてあったかな。どこに書いてあったぞ。
この記録
ですか。公スケジュールはどっかのホームページで1ヶ月前に公開。あ、ここに書いてあったな。特設サイトで毎月25日以降に翌月の予定を公開するということだそうです。はい、狙って乗ってみようという方はぜひ運行計画、どこにこの列車がはめ込まれるのかを確認してチケットをゲットしてみてくださいね。
もう一回教えてください。どこに行ったら見えるって、
特設サイト。
特設サイト。どっか URL ありました？
ありますよ。
どこですか？
ちょっと待って。 URL はクロマルで、 JR 九州はクワクトリップ新幹線ミッキーマウス&ミニーマウスデザイン概要って書いてあるところの下に、九州新幹線800系1編成6両っての下にウェブサイトのリンクがある。
それ iPhone ではないんじゃないですか。
分からん。 iPhone で見れるかどうかは。iPad では見れてる。 iPad で見れてるから iPhone でも見れるんじゃないのかなと思うけど、
ああ、概要のこのウェブサイト開いたら黄色い新幹線が出てきますけど、ここです？
それをそうそう下へずっとスクロールしていくと、
これもちょっと見てみたいですね。かわいいですよね。
今日は6月の、まあ、今日はもうダメだな。例えば明日6月の27日だと、あれ？これ結構走る？ツバメ302号、311号、316号、319号、328号、331号、336、339、353。結構一日の間に走るみたいですね。行ったり来たり。あの、エヴァンゲリオンとかキティちゃんみたいに、1日1往復というわけではどうもなさそうです。はい、というわけで気になる方はぜひスケジュールを確認して乗ってみてくださいね。江口さんこんばんは。島根の梅雨入りおめでとうございます。ありがとうございます。というか、まあ雨が降ってたら、あ、でも蒸し暑いってのはあるかな。あんまり農家でない私的にはめでたくないですけどね。はい、それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事です。 iWork アプリがアップデート、 Apple Pencil 対応機能の強化などという記事が上がってました。アップルは iOS 版と Mac 版の iWork をアップデートしました。で、iOS 版の iWork はアップデートにより Apple Pencil でできる作業が増えたほか、写真を顔認識で適切な配置にするほか、利用できるテキストのスタイルが多様化していますと。でページーズの方は結構変更内容がありますね。テキストをグラデーションやイメージで塗りつぶしたり、新しいアウトラインのスタイルを適用したりしてテキストのスタイルを設定できますとうとう。あと Apple Pencil に関しては、描画または選択とスクロールからこの Apple Pencil の用途を選択できます。対応する Apple Pencil を使ってダブルタップすることでそれらのオプションを切り替えることもできますということですね。そしてナンバーズの方では、強化された128ビット計算エンジンにより正確さが大幅に向上していますなどなどで、Apple Pencil に関しては、ペンシルの用途として描画または選択とスクロールから選択できます。あ、これ一緒か。ページーズとナンバーズは、そしてキーノートの方は、プレゼンテーションでの共同制作中にマスタースライドを編集できますなどなど、あと Apple Pencil にも対応しますということですね。で、今紹介したのは iOS 版のページーズナンバーズキーノート、あと Mac 版のページーズナンバーズキーノートも、できることが増えてると。ただ、Mac では Apple Pencil は使えないということですね。はい、ということで、 ページーズ、ナンバーズ、キーノートを使ってる人がどれぐらいいるか分かんないですけどね。仕事で使ってる人でもやっぱりオフィスの方がメインになってくるのかな。セキュリティ上のアップデートは書いてはないんですけども、まあ、できれば早めにアップデートしといた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次の記事は、Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 App Store に WatchOS6 用 Apple Watch 単体アプリが登録されるという記事が上がってました。今年秋にリリースする予定の WatchOS6 でホーム画面からApple 製の内蔵アプリを削除することが可能になるのに伴い WatchOS6 の App Store から再インストールするため、App Store に Apple Watch 用標準アプリが単体登録されていますということですね。iOS 10 から iPhone、iPad、iPod Touch、Apple Watch のホーム画面から Apple 製の内蔵アプリの一部を削除することができますが、 iPhone からアプリを削除すると同じアプリが Apple Watch からも削除されてしまい、 Apple Watch だけを残すことができませんでしたと、まあ、これに対応するということなんでしょうね。Apple Watch 6がリリースされてないから今一つ読んでて内容がはてなはてなですけどね。まあ、Apple Watch 単体アプリが、App Store の方に現在登録が始まってるということだそうですね。で、Apple Watch 用のアプリの紹介、これ次ですね。まあ、こうだから鑑定団ブログにあった記事です。クラシックブロック崩しゲームアプリ、TikTok タイルが Apple Watch に対応という記事が上がってました。これブロック崩しですね。ブロック崩しのアプリ、iOS の App Store で、無料でダウンロードできるアプリですけども、iPhone 上だと画面にタップして、下のラケットって言えばいいのかなを操作する形になるんですけども、 Apple Watch の場合は、これ多分デジタルクラウンを回すことで下のラケットを動かすことができるのかな。これ紹介するのに一遍やってみようと思って iPhone の方へインストールしてみたんですが、 Apple Watch の方にね落ちてこないんですよね、まだ。ということで Apple Watch で起動するとどういう形になるかわかんないんですが、同じような、ブロック崩しゲーム以前からあるんですけども、それはデジタルクラウンを回すことで下のラケットが動かせるんで、多分同じような動きになるんじゃないかな。画面タップして動かせるとはちょっと、あ、でも画面上からの操作も可能ですって書いてあるから、画面を触ってラケットを動かすことももしかしたら可能かもしれませんね。はい、アプローチをお持ちの方はぜひインストールして遊んでみてはいかがでしょうか。お散歩さんこんばんは、は言ったね。対外的なドキュメントでなければページズの方が軽くていい。あ、自分の中で完結する分に関してはってことか。相手がある場合はやっぱりオフィスになっちゃうんでしょうね。はい、それでは次の記事は、こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。 Amazon Alexa が Apple Music に対応、 非英語圏では日本が初ということだそうです。アマゾンジャパンは音声アシスタントアレクサがアップルミュージックの再生に対応したと発表しました。スマートスピーカーのエコーシリーズ、メディアプレイヤーのファイヤー TV シリーズ、およびソノス製かな?アレクサ搭載スピーカーで利用できますと。起動の仕方は、Apple Music で〇〇を再生してと話しかけて利用できますと。Apple Music のエディターが選曲した Today's Hits の再生や、J-POP や洋楽、アニメソングなどの人気タイトルを放送するラジオ番組の再生にも対応していますということですね。利用するには事前に Apple Music の Alexa スキルを登録し、 Apple ID との紐付けを行う必要があります。 iPhone や Mac、Android スマートフォンなどで Apple Music を契約している場合、楽曲のフル再生など全ての機能が利用できますということで、現在この機能が使えるのは米国、英国、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランドで、今回、非英語圏の国では日本が初対応となりましたということだそうです。はい、自宅にアレクサがあってアップルミュージック契約している方は早速スキル登録して、再生させてみてはいかがでしょうか。
すいません、次のニュース最後ですよね。
うん、最後。
次のニュースちょっとごめん、貼ったら私退場します。
ああ、了解了解。でも散歩さんエラーが多発するのでまだあんまり使えない。あれちゃん、はい、それでは最後の記事です。これは iTunes じゃないな、プライム会員限定 Amazon ですね。 Amazon ギフト券配送タイプ5000円以上購入で最大1000ポイントプレゼントという記事が出てました。6月25日、あ、もう始まってますね。25日火曜日から7月の16日の火曜日23時59分まで、Amazon で Amazon ギフト券配送タイプを同一注文で5000以上購入し、そのギフト券を家族や友人にプレゼントすると最大1000ポイントがプレゼントされるキャンペーンが実施されています。注文時に Amazon プライム、 Amazon スチューデント、アマゾンファミリー会員の方である必要がありますということですね。無料体験中は含みますが、プライム家族会員は対象外ということだそうです。これ1000ポイントはまとめてじゃないんだな。アマゾンギフト券5000以上購入すると、まず購入した人に500ポイントプレゼントで、この購入したギフト券を家族や友人にプレゼントして、受取人アカウントに5000以上登録された時に500ポイントがプレゼントされると。だから自分と、送り先にそれぞれ500ポイント計1000ポイントがプレゼントされますということですね。これ自分で買って自分に登録したらでもいいのかな。アカウントがもしかしたら違ってないとダメなのかな。書いてないな。どうなんでしょうね。一人で完結できるかどうか書いてないんで、もしできなかった時に困るんで、あまりおすすめはしませんね。 一人で完結するというやり方は。お散歩さん再生しますと言いながらできませんという、同じアカウントだと半分しかもらえないんじゃないかな、もしかしたらなんかそんな気がするな。アカウント変えないといけないのかもしれませんね。お散歩さん、それはアレちゃんには、スキルは登録済み？多分スキル登録するときに Apple ID パスワードを求めてくると思うんだけど、登録済みでもできないとなるとなんでだろうということになりますけどね。はい、ということで本編は以上でした。続きまして、ツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思います。1886回が上がって、小暮さん、空き缶残ってました。昨年末に上大岡駅かな、上大岡駅じゃないな、上大岡駅かな、限定で販売されたモデルです。味はちょっとモダンな感じということで、紅茶の缶ですね。モダンな感じのコーヒーって、あ、コーヒーじゃない、紅茶ってどんな紅茶？あ、これは日本のお茶屋さんが作ってるのだ。なるほどね。可愛い電車のイラストですね。ありがとうございます。そしてあうちゃんが、仕事の時間つぶしに山陰本線の萩駅を見学なうということで、山口にいらっしゃるんですね。萩駅舎。これこそモダンな感じの建物ですね。白で塗られて。萩は降りたことないな。はい、ありがとうございます。そしてゆうさんが、ロゼッタじゃないよってことで、ポケモンに出てくる、モンスター、モンスター、両手が花になったやつね。バラだ、バラかな、ロゼリア。はい、ありがとうございます。そしてもう一つ、ゆうさん、少し高いけど蛍光管の交換比べて幸せ度が高いですよってことで、ダイソー直感 LED ランプ、うちの方のダイソーでこんなの売ってるかな、見た記憶がないけどな。ちゃんと探せばあるのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。ちなみにこれは普通に蛍光灯の器具につけてつくんですかね。うち、蛍光灯のこう LED に変えたのが、僕の部屋に、うちでは唯一一箇所あるんですけども、その蛍光管っていうか蛍光灯、丸いタイプの蛍光灯、あれを LED に変えるやつなんですよね。で、丸い感じの まあ、プラスチックの蛍光灯そっくりのものに、あの普通はグローを通して蛍光灯をつけるじゃないですか。でグローじゃなくって豆球、そこから電気を取って、リモコンでオンオフする形になってるんですけどね。この直管型はもうやっぱり豆球のとこから電気取り直すって形になるんでしょうかね。はい、どうなのかな。ありがとうございます。はい、コメントは以上ですね。皆さんありがとうございました。お散歩さん、再生できる曲もあるけど、あとアレクサアプリで選曲も対応していない。なんでだろう。僕はまだ実験してみてないですけどね。けいちゃんお風呂の中からこんばんは。みーちゃんこんばんは。はい、ということで、まあ中国地方もやっと梅雨入りしたんですけども、荒れなきゃいいんですけどね。なんか天気予報的には荒れそうな感じの天気予報になってるんでね。今雨雲を見るとどうなってるのかな。多分今夜からね降り出すはずなんですよね。出雲は日付が変わって午前1時から、木曜日の収録始める前ぐらいまではずっと雨マーク、で収録中に曇りになってまた雨マーク。まあ今まで降らなかった分がなんかまとめてきそうでね、ちょっと怖いっちゃ怖いんですけどもね。まあ、幸いにもうちの家はあんまり水に浸かるとこじゃないんでね。でも日川がね、まあ、日川溢れることってそんなに滅多にないでしょうけども、日川が溢れたらもうお手上げですね。多分出雲市内は水浸しっていう形になるんじゃないかなと思いますけども、あ、そうそう、ツイッターにもちょろっと書いておいたんですけどもね、昨夜からというか昨日の日中からかな、シーサーブログの音声ファイルの HTTPS をの S を削除しなくてもね、ちゃんと iTunes に上がるようになりました。あ、これ昨日話したか、話したな、そういえばシーサーからメールが来たって。昨日のオープニングでそういえば話をしましたね。あ、でそれとはまた別にね、ツイッターの方に写真スクリーンショット撮ってね上げてるのがあるんです。私のアカウント個人アカウントでシャープソラグもつけてますけどもね、ポッドキャスト、購読済みで今まで表示されてた部分がですね、サブスクリプション登録済みってね名前が変わってるんですよね。サブスクリプションってお金がもらえるのかってね。喜んだんですが、そういう意味じゃないんでしょうね。このサブスクリプション登録済みってのは、ちなみに iOS13 を入れてみたらこんな風になりました。なんで登録済みがサブスクリプションになってるのかな。もしかして iOS13 から課金できるようになるのか。まあうちのポッドキャスト課金してもどうしようもないんでそんなことはしませんけどね。 何が目的でこの表記に変わったのかがね、謎ではあるんですが。あと、iOS13 からダークモードが使えるようになるんですけども、このダークモードなかなかいいですよ。僕は、暗黒面にみんな引きずられるんかいってね、文句言ってましたけど、実際にダークモードにしてみると、これはこれでいいかもという感じですね。ただね、若干不安定なところももちろんあって、まあこれは OS の不安定じゃなくて、アプリの方が対応してないのかな。新しい OS に対応してないからだと思いますけどね。普段ニュース見るポケット、ここの中で、なんだっけ、ウェブビューに切り替えっていうのがあるんですけど、これウェブビューに切り替えてやろうとするとアプリが落ちるんですよね。なのでしょうがないから、サファリの方にね全部転送して今日は読んでたんですけどもね。今んとこ不具合はそれぐらいかな。あと iPad 上のアイコンがね、確かにちっちゃくなりました。ちっちゃくなって、今まで画面いっぱいにアイコンが並んでたのに、隙間ができてますね。ますますアプリが並べられるぞって感じですけどね。ジミーちゃん、ミッタン太っ腹？ん？腹太いよ。ビールが詰まってるよ。江口さん、こんばんは。あ、江口さんはそういや、こんばんは言ったわ。コインありがとうございます。あ、課金ね。これ、まあまあ、課金ちゃ課金か。コインはね。あとはね、まだそんなに試せてはないんですけどもね。あ、そうそう、イヤーポッツじゃない、ごめんなさい、エアーポッツをつないでるとね、メッセージを読み上げるっていう機能がどうも iOS13 から使えるみたいですね。読み上げるように設定しますかっていうのが出てきたんだけど、とりあえずメッセージ読み上げられても邪魔かなと思ってね、とりあえずしないっていう風にしたんですけどもね。これはメールはダメなんだろうな。多分 iMessage だけに対応してるのかなって気がしますけどもね。はい、ということで、まあ iOS13 にしてみた感想でございました。若干外雨がね降ってきて、収録にもしかしたら乗ってるかな、ノイズとしてこいつが消せるかなってね、ちょっと気になるぐらいの雨がねパラパラと降ってきてますけどもね。はい、オープニングのとこでも言いましたけども、特に太平洋側、梅雨じゃない梅雨前線が暴れるということでね、大雨になるということなんで、皆さん十分お気をつけいただきたいと思いますよ。短いけどこんなところで終わっとこうかな。ネタがないですね。はい、ということで、まあ皆さん雨にはお気をつけください。以上、空海 IT ニュース1887回。あ、明日1888だな。6月の26日でした。お届けしたのはみっつぁんとすきちゃんでした。それではまた明日。ただものだんだん。
for it. I mean, IT news.